毎回大ヒットを話し続ける世界が注目するアニメーションスタジオ、スタジオジブリ。最新作コクリコ坂からは1963年の横浜が舞台です。下宿やコクリコ荘を切り盛りする16歳の少女松崎海、高校の古い建物通称カルチェラタンの建て替え問題を通じて学校新聞を発刊する風間俊と出会います。徐々に惹かれ合う2人ですが、運命の歯車は意外な方向に回り出します。企画脚本を巨匠宮崎駿監督が担当、監督はゲド戦記で鮮烈なデビューを飾った宮崎吾郎監督、声の出演には長澤まさみ、V6 の岡田准一、竹下恵子、大森奈緒、香川照之など豪華キャストが結集しています。主題歌さよならの夏、コクリコ坂からはゲド戦記に続いて手島葵さんが歌っています。今日は手島葵さんとスタジオジブリの広報部長でいらっしゃいます西岡純一さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず、西岡さんに、お伺いしたいんですけれども、コクリコ坂から、この映画化の企画というのはずいぶん昔からあったようなんですけれども、今回この作品を映画化に至るきっかけというのは一体何だったんでしょう。
そうですね、この昔から企画していたっていうのはちょうど30年以上前なんですけども、夏にこう宮崎駿監督が持っている山小屋があってですね、そこにみんなで遊びに行ってたらしいんですね。でその時は押井守さんとかですね、庵野秀明さんとかも一緒に遊びに行ってたんですけど、そこで男たちが集まって何をしてたかというと、少女漫画を読みながらですね、この続きはどうなるんだろうみたいな話してたんですよ。その時にちょうど読んでて、これは面白いと思ってたのがコクリコ坂からで、みんなそのことをすっかり忘れていたらしいんですけれども、今回ですね、五郎さんがいろいろゲド戦記のをやった後、次何の作品をやるかということでいろいろ試行錯誤してるうちに、こういろんな企画を実は考えてたんですけども、ちょうどもう制作に入らなきゃいけないっていう時になって、時間切れになってですね、お父さんの駿さんがですね、この作品をやりなさいと言って持ってきたのがコクリコ坂からだったんですね。
へ
え、はい、そういういきさつがあります。
じゃあお父さんの方がやれた。
そうですね、もう時間切れだからこの作品にしなさいって言って持ってきたらしいです。
はい、そうだったんですね、は
い。いや、五郎さんの方はそれはでも最初は戸惑いがちょっとあったりしたんじゃないですか。
そうですね、脚本を結局駿監督が作ることになって、その脚本を渡された時にこれをどういうふうにアニメーションにしたらいいんだろうっていうのにすごく悩んで、この何を言いたい作品なのかっていうのにものすごく悩んだそうです。というのもすごくアニメーション、ジブリのアニメーションって割と空を飛んだり不思議な生き物が出てきたりとか、そういうファンタジーの要素があるんですけど、今回はすごくその青春ドラマだけどファンタジーの要素がないじゃないですか。そういうのでこう見せ場をどうしたらいいんだろうとか、いろんなことで悩んで、すごく最初は困ったそうです。
なるほどですね。今度は手島さんにお伺いしたいと思いますけれども、今回の映画舞台が1963年ですよね、
はい、
もう40年以上前ですけれども、当然手島さんは生まれてらっしゃらないそんな時代の物語なんですが、こう完成した映画をご覧になってどんなふうにお感じになられました。
そうですね、やっぱりこう人と人とのつながり方がやっぱりとっても濃いんだなっていうことと、生活の中でやっぱり便利なものが今のようになくって、やはり一手間っていうものがすごく大切になってきて、それにこう愛情を込めるっていうことをしていたんだろうなと思ったので、こう新鮮に感じて、でもちょっと羨ましくなったところもあります。
行けるものならその時代に行ってみたいと思われます。
そうですね、でも本当にあの時代の方々のそのハキハキとこう喋る感じであったりとか、多分スピード感がとっても速かったんだと思うので、遊びに行ってみたいとはすごく思いますね。
遊びに行けるならちょっと行ってみたいですよね。覗いてみたいですよね。さあ、今度は西岡さんにお伺いしますけれども、ゲド戦記の映画化の時ですけれどもね、宮崎駿監督の方は息子の五郎さんが監督になることはあんまりこう好ましくないと言いますか。
いや、もう大反対
だった。大反対だったんですよね。で今回はさっきお話ありましたけれども、 あのやるならこれやってみらんかという話だったわけですよね。
それはね、なんでかというと、実はですね、ここだけの話なんですけど、全国に結構散らばっちゃうかもしれないですけど、宮崎吾郎さんがお父さんになったんですね。っていうのは子供ができたんですよ。
なるほど。
ということで、実は駿監督にとっては初めての孫だったんですね。で、孫可愛くてですね、こんなことあんまり言っていいのかなと思うんですけど、それでですね、吾郎さんのうちにしょっちゅう行くようになってですね、そこでなんか少しある交流が生まれたんじゃないかなっていうふうに推測するんですけれども、はい。まあでもそれだけじゃなくて、やっぱりその、やっぱり今度スタジオジブリってですね、珍しくこう5カ年計画というのを立ててですね、5年間で3本の作品を作っていこうみたいなことがあって、新人監督が2本作るんだみたいな、まず最初の1年ごとに2本作りましょうって話があって、最初アリエッティという作品を米林監督がやったんですけど、その次の年に何をやるかって言って、やっぱりこう見回したところ、やっぱり吾郎さんしか人がいないというか、もう吾郎さんしか監督ができる人が見つからなかったですね。それで吾郎さんにやっぱ作ってもらおうと思った時に、お父さんとしてはやっぱりこれを作ってください、作ったらどうだっていうことで提出したということで、今回は自分が企画者でもあるし脚本も書いたんだから、やっぱりいつもとは前回とは全く違ってですね、この作品をやることについては認めているし、ただ俺の脚本をいい加減にしたら許さないぞみたいな気持ちはあったと思います。
まあ、その託された息子さんにですね、わけですけれども、その、まあ、ここ数年のジブリの作品の中では、リアリティがあるといいますか、まあ、その妖精だったりモンスターみたいなもの出てこない。
そうなんですよ ね。でも実はね、吾郎さんがそういう作品に向いてるんじゃないかなと思うんですね。割となんかこのジブリ美術館の前、初代の館長をやってたんですけども、そこで大勢の100人以上のスタッフを束ねてですね、そのスタッフのリーダーだったわけですよ。で、その一人一人の個性とか人間とかもよく見ていて、人間関係とか人間を群像を描くのに実は向いてるんじゃないかなと思うんですね。だから今回のコクリコ坂からって、すごくそのカルチェラタンの高校生たちがいっぱい出てくるんですけど、どうもジブリ美術館のスタッフと被ってきたりもするんですよね。だそういうこういう作品をやるのには吾郎さんはやっぱり最適だったんじゃないかなと思っています。
これ、あの宣伝する側の西岡さんとしては、今までの作品とはちょっとまた違うじゃないですか、はい、その辺はちょっと作戦を練る部分っていうのはあったりするんですか？
そうですね、結構ね、この作品の魅力を伝えるのがもう難しくて、それでね、実は試写とかっていうのをほとんどもうギリギリに公開直前に出来上がったんで、試写でいろんな感想を聞いたりすることもできなかったんですよ。それで宣伝とかで進めなきゃいけなかったんですけども、公開していっぱいいろんな反響が返ってきたんですね。その時にやっぱりそのしゅんくんかっこいいとかね、こうなんかすごく風間くん好きみたいな、その若い高校生たちの声とかがいっぱい聞こえてきたり、なんかこう大人の人も懐かしいとみんな反応するのかなと思ったら、やっぱ自分たちの高校の頃もこうだったよねみたいな反応があったりとかして、あ、意外と魅力って考えてたところとも違うところにあったのかもしれないみたいなことがあって、今急遽ですね、公開後にこういろいろこんな取材を受けながらですね、そういう魅力を打ち出すように今努力しておりますね。
なるほどですね、
はい。次は手嶋さんに伺いたいと思いますけれども、今回映画の中で最初と最後の方に手嶋さんの歌声が流れていきますけれども、まず冒頭の朝ごはんの歌、はい、まあとっても楽しく可愛らしいウキウキするような、そんな曲なんですが、作詞には宮崎吾郎監督も参加されてるというふうに伺っておりますが、手嶋さんと言いますと、そのゲド戦記の主題歌のようにですね、まあ、これはイメージなんですが、こうゆっくりと歌い上げていくような、まあ、そういうバラードが得意というイメージがあるんですけれども、どうでしょう、ああいうテンポのある曲というのは。
はい、私もすごくびっくりしましたね。自分でもそういうスローなものがやはり好きだったりするので、本当に吾郎さんからすごい難題を持ってこられてでもこう頑張りなさいっていう意味でもあるのかなと思って、ちょっと頑張って口角を上げて、ジブリらしい可愛い曲なので、やっぱりお子さんに覚えてもらいたいなと思いながら歌いました。
やっぱそういうモチベーションは今まであまりなかったというか、どんな感じだったんでしょうか実際。
あの本当にアップテンポのものがこんなに難しいんだなってすごく思いましたね。そこでやっぱり自分の味というものをきちんと出さなくてはいけなくて、でもこうそういう楽しさもこの歌ですごく知れたので、これからもっといろんなものを歌えるようになりたいなってすごく思いました。
じゃあある意味やっぱり手島さんにとってもそのチャレンジな部分がちょっとあったわけですね。
ありましたね、本当に難題でした。
今実感がこもってますね、随分ね、はいはい。そしてあの映画の最後を飾りますさよならの夏、こくりこ坂から、この曲あの森山良子さんの曲のカバーということですけれども、この曲が選ばれた、まあ、背景といいますか、これを歌うことになった時、手島さんどういう印象を持っちゃったんですか。
そうですね、あの本当に歌を歌ってくださいっていうふうにオファーをいただいた時に、あのもう決まっていた歌で、で駿尾さんが決められたっていうふうに最初にお話を聞きました。それはどういう
経緯ですか。で、それはね、ずっと駿尾監督がこのさよならの夏っていう歌を知ってて、こくりこ坂もそのさっきお話ししたように30何年前に考えてたじゃないですか。それからずっと考えながら、いつかこの作品をアニメ化するときはこの歌にしようってずっと二十何年前から決めてたみたいなんですね。だから今回もこの歌にしてくださいっても決められました。
じゃあもう歌まで含めてもうなんか温め続けてたものみたいな、
はい、
それがあのお孫さんができたことで引き金になったみたいな。
本当です ね、
ねえ、
かわいい引き金ですね。
あの手島さんから見てその宮崎監督、まあ、五郎監督、それから駿尾さんでもそうなんですが、はい、やっぱお孫さんができてちょっと変わられたなと思うところあります。
あ、でも五郎さんが本当に嬉しそうにこう写真を見せてくれながら、うん、あのお子さんのことを話すときは本当にこう可愛い顔してらっしゃるので、多分おじいちゃまもお父様もメロメロなんだろうなと思いながら、はい、
やっぱ携帯の待ち受けはお子さんになってる。
あ、そうですかね、
そうです、五郎さんはそうです、
五郎さんはそうです、まあ可愛くて仕方ないでしょうね。そんな思いもあってこの作品というところもあると思いますが、非常にあのこのこくりこ坂には印象的な登場人物がたくさん出てくるんですけれども、特にですねクライマックスに登場してくるあの徳丸社長、はい、これはあの香川照之さんが声は担当してらっしゃるんですが、あのこの方は実在の人物、あの徳間書店の創業者の方、はい、徳間康義さん、
はい、そう
はい、と伺っておりますけれども、この方は実はジブリと非常に関係の深い方なんだそうですね。
そうなんですよ、あのジブリのもう大恩人だし、宮崎駿監督にとってもものすごい恩人なんですよ。というのは、当時徳間書店でアニメージュという雑誌を作って、まあ今でも作ってるんですけど、
読んでました、
はい、そこに風と谷のナウシカっていう作品を連載させてですね、これを長編映画を作るっていうことになってですね、そこでお金を出してくれたのが実はもう徳間公開って、まあ、徳間公開って私たちよく言うんですけども、はい、徳間社長だったんですね。でそれがヒットしてスタジオを作るってなった時も全部出資してくれたのはその徳間社長なんですよ。だから宮崎駿監督がこんだけ長編映画を作り続けられた、そしてスタジオジブリが生まれたっていうのは徳間社長がポンとこうお金を出してくれたからなんですね。だからもう徳間あの鈴木プロデューサーとか宮崎駿監督とかもう本当に尊敬していて、もう大恩人だと言ってるんですね。だから今回、まあ、五郎さんなんですけども、五郎さんも、まあ、三鷹の森ジブリ美術館っていうのを作るときにお金をポンと出してくれたのはやっぱ徳間社長だったんで、すごくやっぱ恩義に感じてまして、これどっかでなんかその意味をこう称えたいというか、こう恩を返したいみたいなことを思って登場させたんじゃないかなと思いますけれども、
あの映画の中で、まあ、あまりねあれなんですけど、その切符のいいかっこいい大人に
かっこいいんですよ
描かれてますね。
そう、あの子供たちにはすごく優しい目で笑顔で接するんですけど、うん、隣の部屋に待ってるねこう仕事関係の人にはねすごく冷たい目でこうお前らちょっと待っとけみたいな感じで目配せをするんですけど、そのシーンすごく好きなんですけども、まあ、こういう大人に対してはすごく厳しいけれども子供たちとしては優しい目を持ってるっていう大人がやっぱり今なかなかねなかなかこういないんでね、 こうそういう意味でも嬉しい登場だったと思います。
かっこいい大人といいますと、その徳丸さん、徳丸社長という役はもちろんそうなんですが、それ以外もかっこいい大人たちがたくさん出てきますね。
そうですね。だからそのこの作品って高校生の恋愛を中心にして高校生のお話かなと思うんですけど、その周りの大人があまりに素晴らしい大人が出過ぎていてですね、その大人の優しい目線、子供たちを見守る目線で映画ってなんかこう作られているような気もするんですね。だからその辺も僕らのぐらいの世代、僕もその大人の世代なんですけどもにとってはすごくその温かい目で子供たちを見守るように映画が見れるという、そういう二重構造になっている映画だと思います。
今後どんな作品を展開されていくのか、まあ、今言える範囲でちょっといくつか、紹介していただけるといいなと思うんですけれども、宮崎吾朗監督はインタビューでファンタジーを作るのがちょっと難しい時代になってきたなんていうことをちょっと、おっしゃってもいるようですけれども、どうでしょう今後。
そうですね、それはね何とも言えなくて、ファンタジーって確かに今世の中にたくさん溢れていて、そこでまた新しいものを作っていくのはどうかと思うんですけども、ただファンタジーっていうのはその時代が必要としたら生まれてくるものだと思うし、今スタジオジブリはこの現在はもしかしたらそういうものよりももうちょっと今回のこくりこ坂みたいな作品の方がいいんじゃないかと思って作ったんですけども、まあ、これが3年後5年後になるとどうなるかっていうのは分からないので、今は何ともお約束はできないですね。また作るかもしれません。ファンタジーどんと作るかもしれません、はい、
それを期待しているファンは私も含めて非常に多いんじゃないかなと思いますけども、手島さん今回ちょっとチャレンジがあったということでしたけれども、これからこうさらに何かチャレンジしてみたいなと思うようなことってあったりするんですか。
そうですね、やっぱりジャンル的にもいろんな曲を歌いたいなと思いますし、やっぱり日本だけにとどまらないでやはり海外の方にも冒険してみたいなってすごく思ってます。
最後に、お二人から熊本のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。じゃあまずは西岡さんから。
はい、熊本でこの放送をお聞きの皆さん、こくりこ坂からとっても楽しくて共感できる映画だと思うし、特に僕は中学生や高校生のみんなにも見てもらってですね、自分たちの映画だと言ってもらえるたら嬉しいなと思っておりますので、この夏休みぜひ皆さん映画館に足を運んでください。
では田島さんお願いします。
はい、熊本の皆さんめっちゃ暑いけど元気しとうね本当にこくりこ坂本当に素敵な作品になってると思います。ぜひご家族の方で見ていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
今日は手島葵さんと、そしてスタジオジブリの広報部長西岡純一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。